通告に従いまして、4番、小島祥吾が市長に対して一般質問をいたします。非常に今日は体調がですね、思わしくございませんので、聞き苦しい点があろうかと思いますが、ご容赦願いたいと思います。まず、質問に先立ちまして、昨日で未曾有の大災害でありました、東日本大震災から3年が経過をいたします。死者15,884人、行方不明者2,636名、避難者267,419名、こうした未曾有の災害であったわけであります。お亡くなりありになった皆さんに心からご冥福をお祈りいたしますとともに、未だ住み慣れた家、故郷を離れて暮らしておられる被災地の皆さん方に心からお見舞いと敬意と感謝を申し上げます。私もここ1週間ほどドキュメントを見ておりました、本当に鬼の目に涙と言っては過言でありますが、涙に暮れた、最近でありました。そうした中、日本国民の絶え間なる努力、そうしたものを思い知ることができました。我々も合併をして10年目の節の年を迎えました。先頭に立ちました今西議員と、私は旧石田町出身であります。合併10周年の時に金子知事が、申されたと思います。金子参議院議員が申されたと思います。一番最後まで手を取ったのは石田町であると。その中で私と今西議員は合併に推進の立場で、おりました。今石田町の皆さんから怒られていないだろうかと思いつつ一般質問をいたします。まず最初に、10年は経ちましたものの、もう10年なのか、もう10年経過したのか、まだ10年なのかと、そうした千差万別、10人徒職の思いで今日を迎えられておるように思います。まず第一点、私は基本的に言いまして、兵を捨てん、職を捨てん、いにしえよりし皆あり、民心なく楽んば立たずと言います。やはり住民との会話、政治家の使命はそこであると、住民との信頼関係において気づくことが一番大事であるというふうに言われております。そうした中で、地域審議会として合併特例法において設定をすることが市長の諮問機関として認められております。今日までの経緯を見てみますと、郷ノ浦町5回、芦部町8回、勝本町7回、石田町6回、こうした回数を重ねておりますが、果たしてこれで十分であったのかということをお尋ねをいたしたいと思います。次に、壱岐市は大東合併をいたしました。当然のことであります。合併に先立ちまして、駆け込み事業優先の事業があったのではないかと思われる節がございます。私も平成25年6月議会においてこの件に関して市長に質問をいたしました。 そうしたときに、平成25年の当初予算においては、郷能町33件、芦部町27件、勝本町17件、石田町7件でありました。そして、最近のデータを、財政課の方より お尋ねをいたしましたら、五郎村町管内52件、芦部町管内33件、勝本町管内46件、石田町管内21件ということでありました。この数字を見まして、是正をされつつあるということは申し上げます。やはり、地域の均衡ある発展を資するために、地域の垣根を越えてですね、やはり、均衡に事業の推進を図るべきであろうと思います。事業をしなさいとは言いません。一つ、やはり公共事業というのも、一種においては、雇用の受け皿であることは事実であります。この10年間の間に、多くのインフラ整備ができました。今後は、私はですね、人間教育にウェイトを置くべきであると思うわけですね。ご存知のごとく、平成17年から26年まで、福祉総合計画の前期後期編が、で、施政を遂行されております。そして27年度には20の福祉総合計画の策定をで、施政を進行していかれると思うわけですね。26年度中に策定をされるであろうと思いますので、白川市長が担当されるわけでありますので、ぜひともですね、心、いわゆるインフラ整備も大事ですけど、そこの中にいる人間教育にシフトを当てるべき、光を当てるべきであると考えます。私は幕末のね、あの例の吉田松陰の松下三塾は6畳の部屋であったので、そこから高杉晋作ですね、具下潜水、そして伊藤博文、もろもろのですね、志士が出たわけです。環境をですね、充実したから、中身が空っぽでは何もならない。逆に、中身を充実すべきシフトをしていただきたいなと。これは願望であります。今回、私の方から、集中的に市長の方に進言をいただきますので、答弁はですね、簡潔で結構ですので。そして、3点目。私はこれはですね、合併時の、どう言いますかね、調停事項の不備からであろうと思うんですが、出産祝い金のでがですね、現市条例において不足の要項はですね、もう是正すべきであると思うわけですね。橋部町はもう経過措置なしですね。五野浦町が21年、石田町が22年、そして、霞本町が28年までというふうになっております。仮にこれをですね、市民の平等な権利を保障するならば、私は反社会的な行為の経過措置は合法的に受け入れられるべきでないというふうに思います。やはり合併をして10年、いろんなですね、矛盾があるかと思います。しかし、この10年を機にですね、やはり見直すべきは見直す。補助金に関しても一緒です。今回、市長が、施政方針の中でも、補助金の見直しと、廃止1件、縮減33件、継続131件というふうに、挙げておられますね。私はあくまでも今回の質問はですね、市長の施政方針をベースにおいてお尋ねをいたしております。その他にもですね、これはというようなですね、案件も私はですね、ある屋根を思います。 単に言いましてですね、昨年ですかね、遺族会の会費、石田町の事例で申し上げます。8万円あったのが1万、1割縮減して7万2000にしと。遺族会の皆さんが、英霊をですね、春、秋ですね、どちらかは市法産会の方で会っておりますが、しかしそうした中でも遺族の皆さんがですね、やはり、戦時に知った英霊を思い、未だかつて69年になりますがね、やはり今日の繁栄は、英霊のためにある。そして教授を受けておるということでありしとる。それを一割り切る。私、こっちにいらない補助金が出てるのを、これを出していいのかというようなこともあるかと思います。ですから、補助金と検討委員会の答申に従ってですね、市長がですね、英断をされることを求めます。なかなかですね、市長にすべてですね、目を通しなさいということはできないと思います。担当部課長でですね、これは必要か必要ではないかぐらいですね、精査してですね、やるべきであるということであります。市長に今までの件に関して簡潔な答弁を求めます。
はい。小田島議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい。白川市長。
4番議員、小豆島商銀のご質問にお答えいたします。まず、第1点目として、合併10周年の検証と今後の取り組みについて、その中の、丸1、民、真なくんば立たずという言葉でございます。小豆島議員におかれましては、いろんな言葉をたくさんご存じでございまして、このことについて、勉強しました。これ論語にある言葉でございまして、弟子の志向が先生に対して講師に対して、政治とはどうあるべきかということを尋ねた、真のトマークとなるわけでございますけれども、まずは食料を十分に与えなさい、軍備を増強しなさい、そして何よりも民の信頼を得ることが政治の定義だということを申し上げております。その中で、やむを得ず切るとしたら何を切りますか。まず軍備を切る。あと職と政治と信頼とどちらだと。それは職を切るべきだ。人間はもともと食べても結果的に死ぬんだと。しかし信頼はそうではない。民の信頼なくして政治はできないんだということのようでございます。大変勉強になりました。私も政治はですね、まさにその通りだと思っています。民衆の市民の信頼がなくして政治はできないと思っているところでございますが、本当に勉強になったところでございます。さて、地域振興についてのご質問でございます。先ほど申されましたように、合併後10年間今年の3月31日までを期限として地域審議会が設置されておるところでございます。そういった中で、先ほど申されましたように4地区合わせて30回を開催をいたしております。地域の一体化の醸成、あるいは均衡ある新たな町づくりの推進のために、活発なご審議をいただいたところでございまして、あえてこの地域審議会のに付議されるべき案件を申し上げますと、新市建設計画の変更に関する事項、丸2として新市建設計画の執行状況に関する事項、3番目が合併特例債による地域振興のための基金の活用に関する事項、新市の基本構想の作成及び変更に関する事項、そして5番目にその他市長が必要と認める事項、こういうふうになっておるわけでございまして、この30回の会議が十分であったのかということでございますけれども、私は必要に応じて開催をしたと思っておるところでございます。そしてその評価ということでございますけれども、その評価は私が判断することではございませんで、評価というのはいただくものだと思っておるところであります。次に、 市長は公正、公平、公正、公開、改革断行、政治進出してきたが、駆け込み等の事があったのではないか、というご質問でございます。合併事例の検証として、私がそれを思っておりますのは、この10年間、新種の建設計画、および壱岐市総合計画に基づき、事業を行ってまいりました。前の議会で、落とし間議員ご質問があった、同志市のご質問がございましたけれども、その時断じてそういうことはないということをご言明をいたしました。今回もまたそういうことはございませんということを申し上げます。そしてまた、落とし間議員おっしゃるように、均衡ある発展をやるためには、事業費だとは言わんけれども、均衡ある発展のために事業しているのかということでございます。私は、当然のごとく4兆を合併したわけでございますから、4兆均衡ある発展をやる、する、そのための政治をしておるつもりであります。そういった中で、均衡ある4兆の発展、当然でございます。しかし、その中で、やはり、壱岐市の発展はどうあるべきかということ、4兆が発展すれば、市は発展するじゃないか、そういう議論もあるかもしれませんけれども、それとはまた違った角度で、壱岐市はこうあるべきだということもですね、やはり念頭において政治を行わなければならないというふうに感じておるところでございます。さらに、市の将来像を示す第二次壱岐市総合計画基本構想が、26年度に第二次を策定するわけでございます。そういった中で、落とし間議員ご指摘の人間教育ということについて、触れてくれということでございます。やはり今どのようなことを盛り込めるか分かりませんけれども、やはり今心の問題、21世紀はやっぱり心の世紀だと思っておる次第でありまして、ぜひ、そういった人を中傷誹謗するとか、そういった貧しい心ではなくて、人を褒める、そしていいところ、いいところを認める、欠点ならば是正するように指導していく、そういったですね、心の教育をどういうふうにしていくのか、人間の教育をどうしていくのかということについてもしっかりと考えて、基本構想を練りたいと思っておるところであります。それから3点目の合併前の旧庁舎の条例の、そういったものの特に、出産祝い金については不公平極まりないじゃないかというご指摘でございます。私は落とし間議員とはその考えをことにいたしております。どういうことかと申しますと、やはり合併協定書でお約束をした、そのことはしっかり守るべきである、これは最初申し上げました。それを守らなくてどうして政治に信がございますか。私は合併するときに合併協定書で約束したこと、それを守る、これは私は最低限の私の責務だと思っているわけでございます。で、その中で、芦部町は合併、これはこの子育て条例につきましては、出産祝い金条例につきましては、それぞれの旧町の条例の中で祝い金の支給時期が、小学校入学時あるいは中学校入学時と規定されているものもあるわけでございます。で、その中で今先ほどおっしゃいましたように、芦部町は出生時に全てを支払っておるわけです。ですから経過措置はございません。で、五村町は20年度で終わっております。21年3月で終わっています。勝本町、失礼しました、石田町は22年4月に終わっております。ところで五村町、石田町が最近までもらったんですね。勝本町は28年前じゃないか、それはけしからん、これこそですね、私は不公平だと考えますけれども、いかがでございましょうか。
はい、落とし間議員。
一番最後の点ですね、出産祝い金に関してはですね、私は納得がいかない。やはり、市民は平等の権威を有する。確かに、 16年2月28日以前に生まれた子供に対してはどうするのかというような考え方もあろうかと思うんですね。確かにあると思いますよ。しかし、これはですね、私は判例で分かれるかと思います。現に25年がですね、230万円、別途にですね、中学校、就学時に上がられる、子供さんに配布をされている。そして、今年は140万ですかね。私はこういった点はですね、見直すべきじゃないかと思っております。そのことだけを申し上げておきます。そして、市長と基本的には変わりません。1から2ですね、是正をされておると。要するにですね、なぜ私がこの3点目を取り上げるかというと、市民の平等性の上でですね、果たしていいのかなと。経過措置がゆえにですね、そのことが許されるのかなと考えるわけです。市長が反論があれば、この件に関して反論してください。
はい、市長
にお願いしますね。注意がありますから。
先ほど申しますようにですね、勝本町は、その平成16年3月1日前に生まれた子供が、中学校に入学するときあげますよという条例があるわけです。それは尊重しましょうということで合併協定書で決まっているわけです。従いまして、平成15年度生まれの方が中学校に入学される。それが28年4月でございます。ですから、これに、いわゆる合併前に生まれた方で、平成15年度生まれの方は 100% はまだもらっていらっしゃらないんですね。そういうことをですね、申し上げているんです。私は、これはですね、その時点で、当然、権利がある、これは祝い金だと思っているわけでございます。
はい、小田島議員。
トータル的に考えて、どうなのかということも、含めまして、この件だけは、今後、検討をいただきたいなということで、次に私は移ります。前段の面でですね、私は思うんですね。満は損を招きですね、剣は益を受くという言葉があります。やはり聞くべきことは聞くべきじゃないかと。耳を傾けるときは傾けることも必要ではないかということを申し上げて次に移ります。次の農水産業振興と定住人口対策についてでございます。現在、自民党政権になりまして、大きく農業政策が転換をいたしました。そして、折から今、TPP 交渉が、行われております。そうした中で、やはり私の持論ですが、守りの農業からやはり攻める農業に転換をせざるを得ないんじゃないかと考えております。わかります。中間産地域でいろんな問題があろうかと思います。そうした中であっても、やはり補助金をすべて当てにしてやる農業というのはいけないと。私は持論としてそう考えております。今後、担い手育成のためにですね、いわゆる貸し出して、それの中間にですね、農地中間管理機構というのが置かれます。これが県であり、市町村であり、そうした団体が中間管理機構というのを担うわけです。そして受け手がある。いわゆる農地の集約化を目指して、今後、企業的な農業の推進をしていくということを進めようとしておるわけですね。その具体的な中身としましてはですね、青年就農給付金制度、いわゆるこれは県立の農業大学校とか、先進農業法人等に就農した場合にですね、最長2年間、150万円ほどの 補助金を給付されます。それとかですね、青年就労給付金制度、経営開始型のですね、経営開始時に最長5年間150万円ほどあれして支給をされると、いろんな制度があるわけですね。こういう制度があるのならばですね、やはり今の日本を支えている人間を支える母体というのは食であろうと思うわけですね。農水産業のですね、本当の価値観、いわゆるそうしたものをですね、中学、高校生等にですね、もっとですね、啓蒙をしてですね、食の大切さ、そして息の中でもですね、食べていけるんだよと、生計を立てれるんだよと。何もですね、勤め人だけがですね、生活の術じゃないわけですから。そうした農業企業家とか、そうしたものを育てていかない限りですね、息にですね、定住人口の定着はできないと思います。本年でも悲しいかな、島内に就職された方は24名でしたがね、新聞に載っておりましたが、本当、寂しい限りであります。やはりそうした研修制度を利用してですね、帰ってきて、そして、息の今後の経済を背負って立つ、若者をですね、育成していく、そうした政策をね、すべきではないかと思うんですね。その事例としてですね、私がですね、今、全国の市町村長の中ですね、私が尊敬をしておりますのは、前山釣り町長の根本良一氏、そして市長にもお渡しをしましたが、天町長の山内光氏、これは本を渡しましたね、市長。覚えておられますか。そして、長野県の、上川村の藤原忠彦村長さんでありますね。この藤原さんはですね、あの不毛の地、だいたい地理的に1300メーターぐらいの高地にあるわけですね。前は不毛の地なんです。何も作ができないと。そこの中でレタス栽培をして、年間所得ですよ。農家のほとんど所得。2500万です。出生率も 1.84。お嫁さんは東京からどんどん来られる。そうした逆境ですね。行きは島ですね。島だから何もできないという皆さん卑下をされる。島だからやれる。そうしたものを、潜在的なものをですね、やはり見出すべきではなかろうかと考えるわけですね。島だから卑下する必要はない。島だからできることがある。例えば、野菜の種を取るとかね、交配種を取る。松島なんてご存知ですね。あれは、宮城県の松島地方にですね、田舎で、栽培された種なんですね。ですから、よそから隔離された条件でそうしたこともできる、思うんですね。そして、またですね、この方はすごいんですね、イチゴ。一般のイチゴは糖度12から14なんですね。この、上川村というところのですね、イチゴは、糖度17ぐらいあるんですよ。天空のイチゴと名を付けておられるんですね。天に近いイチゴ。一パック1万ぐらいで売れてるんですよ。ですから、そういうやる気ある若い農業後継者等をですね、育てていくためにですね、今後、非常に申し訳ないんですが、市長には、第20、基地総合計画の中においては、そうした予算を増やしてですね、島に残って農業をする企業家をですね、生み出していただきたい。漁業に関しても一緒です。マグロ資源を守る会ということで一生懸命に頑張っておられます。なぜかというと、やはり今後は管理型の漁業をある程度は目指すべきではなかろうかと思います。明かりをたくさん焚けば魚はイカも釣れますよね。 しかし、もう無尽蔵にそれをですね、繰り返していったら資源の枯渇になる。確かに、施政方針の中でですね、現在の漁業の置かれた立場というのはですね、市長が述べておられるように、本当に漁業集落の存亡に関わる事態になっているわけでありますね。わからないではないんです。しかし、根底は何なのかということをもっとですね、本気で掘り下げて考えることも必要であろうかと思うわけです。そこで、市長にですね、まず僕は、この2点目の要点としてお尋ねをしたいのは、やはり中学生、高校生にですね、行政と学校、産業界、官官学でですね、いわゆるそうした子供たちに啓蒙する場をですね、与えることは必要ではないかと思うんです。これは本来なら教育庁ですが、教育の中立性をどんどん言われたら困りますんで、市長にお尋ねをいたします。以上の点、答弁をお願いいたします。
はい、白川市長。
小豊島議員の2番目のご質問、農林水産業振興と定住対策についてということでございます。先ほど3人の首長の名前を言われまして、そこの素晴らしい地域振興というのを述べられました。まさに素晴らしい方々でございまして、私はその方々の爪の赤を背に留めなかんというふうに常々思っておる次第であります。ところで、農業、まず攻めの農産水産業の推進ということでございますので、短く申し上げます。基幹産業、壱岐市の基幹産業は農林水産業、農業水産業であるということは常々申し上げておるところでございますけれども、今回の国の施策の見直しというのは、ご存じのように農林業を継承できる経営体の増大及び育成、豊かな資源を活用した農産省の活性化ということを基本目標といたしまして、農業を足腰の強い産業としていくための施策、農業農村の有する多面的機能の維持、発揮を図るための施策ということで展開されておるわけでございます。具体的には農地中産管理機構の創設とか、経営所得安定対策の見直し、水田フル活用と米政策の見直し、日本型直接支払い制度の創設というこの4つの柱で、政策がなされるわけでございます。農地集団化率を5割を8割へと拡大することによって、担い手農家の確保、水田フル活用等々先ほども申し上げましたことを、推進していくということでございます。ところでやはり今の国民の方々の思考が多様化しておりまして、大変な米離れが起こっております。そういった反面、ブロッコリーであるとか、アスパラとか、カボチャとか、ミニトマトとかですね、やはり、そういった隙間を狙った農業、そういったものを考えていかなければならないと思っているところでございまして、今回の国の補正は、農業実践緊急対策が、25年補正で、26、27年度事業としてスタートをするわけでございます。今申し上げたような高収益の産地体制の転換を図るために、やはり考え方を新たにしなければいけないと思っているところでございます。水産業につきましても大変厳しいございます。攻めという形には程遠いわけでございますけど、ご存知のように燃油の補助をしているところでございまして、国の施策と合わせまして、あとのもろもろ、流通事業とかございますが、水産業の振興にもやはり力を入れていくというふうに思っている次第であります。次に、大きく議員が取り上げられました、中高校生への、学校、そして、JA でございますけれども、産業、そして行政が力を合わせてやるべきじゃないかということでございます。現在のところ、残念ながら中高校生の農業へのイメージアップ対策は行っていないというのが現実であります。ただ各学校の保護者の方々が 農協青年部の皆様と学童農園とか、子どもたちに食との大切さを教えていただいて おりますし、壱岐商業高校生を対象に、JA 壱岐市が野菜プロジェクトを始められておりまして、生産価格決定、販売戦略までのすべてを取り組むことによりまして、農業ビジネスとして捉えた体験学習が行われております。また、ね、前に1回、長崎県立農業大学校から、募集を兼ねて、両高校へ PR に来られておりますが、その結果、農業大学校への進学も進んでおるところであります。今、はい、農業をすると、島田からやれる、ということ、これはまさにその通りだと思っております。島田から卑下してしておりません。壱岐は素晴らしい環境に恵まれておると思っておりますので、農業、漁業に力を入れてまいりますし、そして、中高校生に、どのような形で、そういった、大事産業に対する知識、そしてやる気、を持っていただけるかというのを研究してまいりたいと思っています。
はい、落とし前議員。
市長、取り組みましょう。企業誘致もですね、確かに必要です。植えておくべきです。しかしそれはですね、ユートピアに過ぎないんじゃないかと思うんですね。やはり、子供たちがですね、個々に生まれ育ったところにいたいという気持ちはですね、絶対にあるわけです。職がないと。ないならば何をすればいいか。飯を食わねば人間は生きないわけです。生きていけないわけですから、その根底にあるものにですね、価値観を見出す。そのことをですね、やはり若年層のうちからですね、一つ。どう言いますかね。享受すると言い方は悪いですが、共有する、そうしたことが必要ではないかと思うんです。壱岐をですね、食料自給基地にしようという、そうしたですね、遂行な理念をですね、持ってやることが、私は壱岐の今後ですね、継続的な発展のですね、礎になるというふうに思うわけですが、この件に関してだけ市長の決意のほどお伺いいたします。
はい、白川市長。
素晴らしい、落とし前議員の構想だと思っております。しかし、構想だけではですね、飯は食えんわけです。ですから、このことについてはですね、やはり一体この構想をですね、どうしてやるのか、どうしたらできるのか、そういったことをですね、やはり、産業界、いわゆる農業、漁業、あるいは技術者等々にですね、本当に、掘り下げて、検討して、やはり、考えなきゃいかん。ですから、落とし前議員のですね、熱意、それはですね、私も同じでございますが、ただ、アドバルを上げるだけではつまらんということをですね、肝に銘じてやりたいと思っております。
はい、落とし前議員。
さあ、当然であります。市長の言われる通りです。しかし、ローマ一日になら、一歩前へ進めないことには仕方がないんです。僕はそう思いますよ。ねえ、可能な限りやろうじゃないか。そうしたやっぱり、ハートを持ち続けていこうではありませんか。そのことをお願いをいたします。お願いじゃなくて、我々もそうしていこうじゃないかということを提言させていただきたい。次に、最後の項目でありますが、私もこのことをですね、取り上げるには非常にですね、苦慮しました。海砂の採取と沿岸漁業、海岸環境への影響についてという問題であります。現在、県会など、特に壱岐水道においては、県内採取枠のいわゆる21年から23年までは300万リューペでありましたが、その 65%、 24年から25年は270万リューペの 65% が 域水域で採取をされております。3つ目は国有財産であり、海岸法、港湾法等の適用を受けない一般海域における海砂の管理は、国有財産法及び同施行令に基づき都道府県知事の法定受託事務になっております。それゆえに県は長崎県海域管理条例を定めて管理している。やはり採取法の規定に基づいて採取業者に関わる県の登録許可を受けた業者が採取をしております。現在、県に64円、流米ですね、64円に消費税額が納税をされており、壱岐市には、その、壱岐市町管内で採取をしておりますので、採取をした分の1割が市に税として入っております。私は、今日まで45、6年間採取をしております。昭和50年代から採取をしております。非常にですね、漁協の経営も厳しい。本来は砂を掘ることによって漁協の経営をするということは、漁師さんも望んでおられないと思うんですね。しかし、その砂の代金、いわゆる事業外収益において漁協の経営の一端を担っておるということは歪めない事実であります。現在まで私が推測するにですね、1億1000万ルーベぐらい掘っておるのではないかと推測します。少なくてですね、掘り始めてからですね、域の面積が 133.81 平方キロメートルだったと思いますね。そうしますと域の島をですね、80センチ強掘り下げた量を現在まで掘っておるというふうに思うわけですね。やはり私はですね、自然破壊、そうした海岸の侵食、そうしたもの、因果関係はですね、現在まで、明確にはなっていないといえどもですね、海砂というのはですね、化石資源であります。石油と同じような意味合いを持った資源であります。そうした上からもですね、ある程度の経過措置をですね、経て、最初をですね、今後どうするのかと、真剣に皆さんでですね、考えていただきたいなという思いで、一般質問に取り上げさせていただきました。自分たちの時代さえ良ければいいと。次に残された孫や子にどんな自然を渡していけるのかということを踏まえて、るる述べるつもりはございません。皆さんで考えていただきたいんですね。折からも白川市長さんは長崎県海砂採取限度量に関する検討委員会の委員さんでもあります。市長のいろんなですね、しがらみがあるから大変でしょう。実着なのですね、お考えをですね、お聞かせをいただきたい。
はい、白川市長。
落島議員の3番目のご質問、島の環境保全について、海砂採取の展望、そして沿岸漁業への影響と海岸環境破壊が危惧される、その因果関係についての見解、そして今後の方針についてというご質問でございます。長崎県では地形的地質的な条件から建設工事の材料となるコンクリートに適した採掘材、採掘材というのは5ミリ以下の骨材のようでございますが、それが陸にないという状態で必要な採掘材のほとんどを海砂に依存しているところであります。 このような中、長崎県では県内の採掘材の安定供給の確保も視野に入れつつ、海域の適正な利用と水産資源の保護及び自然環境の保全と調和の立場から、平成12年度以降、海産の採取量を制限されております。平成11年度に600万立方メートルであったものを前減いたしまして、24年、25年は270万リューベと削減したところでありまして、域におきましては、70% からその 65% ということになっております。175.5 万リューベが域の最終限度となっておるわけでございます。長崎県では、長崎県海産管理条例第7条第1項に基づきまして、長崎県海産最終限度量に関する検討委員会が、設置されました。私もこの委員の一人でございます。この委員会によりまして、平成26年度から平成30年度までの各年度の海産採取量限度量については、平成25年度の270万リューベを維持すべきとする意見が多数を占めたものの、委員会としては最終的にまとめるには至りませんでした。また、採取業者の安全操業や災害防止のためには、経営の安定が必要であり、採取限度量を削減する場合は、一定期間の激変緩和措置も講じることが妥当であることと、さらに、公共投資など、骨材需要に関する情勢の急激な変化も見込まれることから、2、3年後をめどに、砂の需要状況の把握を行い、必要において採取限度量の見直しを検討する必要がある。域海域における採取限度量につきましても、現在の数量を上限とする考え方、これは私は申し上げたことでございますけれども、現在の数量を上限とするということに、各委員の賛同を得られたところでございます。この提言書を受けまして、今回の3月17、18日の県議会で審議されまして、海産採取限度量が決定される予定と聞いております。そこで、市内のある漁協から、ある漁協が砂掘りを始めるということで、漁協から拡大の陳情書がなされました。しかしながら私は、これには先ほど申しますように賛成できないと申し上げておるところであります。また、因果関係につきましては、報告していただいておりますけど、特定できないと、因果関係あるかどうかわからないという研究報告をいただいております。
はい、小田島議員。
わかりました。ですね、行政、国等へ働きかけですね、漁協のために何ができるのかと、再度ですね、我々も考える必要があると思うんですね。漁協自身も考えていただきたいんですね。私はそのように考えます。やはり、採掘材はですね、今現在、調べてみましたら、鹿児島県あたりでは、シラス道を利用してですね、やるような方法もあるわけです。今の、ね、技術大国日本であれば、どんなことも可能であると思うんですね。そのことを皆さんで考えてもらう、一つの、きっかけになればと思って、私は今回質問をいたしました。市長も、ぜひともですね、腹を据えてですね、本当に域の将来を見据えてですね、多少交渉的なご判断をいただきたいと考えております。私はですね、この山釣町のですね、根本さんが、5期目で辞めるときにですね、家内の介護をするために辞めるときに、住民、すべての人間がですね、議場を取り囲んでですね、辞めないでくれと言って、6選後ですね、無投票でされたという記事を目にいたしました。住民がですね、健康保険税を上げないでくれ、水道料金を上げないでくれと。いう中で、やはり、おう、わかったというふうに、行政改革をされたそうであります。部屋可能ですね、フレックス制をですね、取り入れたり、いろんなことをされたと思うんです。 あくまでも最初申し上げましたように、民信なくば立たず、そのことをですね、お願いをいたします。白川市長ならできると、私は確信を持っておりますので、ぜひとも、二次、育地総合計画のトップに据えていただきますことをお願いを申し上げ、一般質問を終わります。